今日の田舎をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京都市北区の小野郷学区、中川学区、雲形学区担当の輝き隊、奥田です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。本日は特別ゲストの方に来ていただいています。京都市右京区京北の黒田地区よりお越しいただきました前田さんと森本さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ前田さん、自己紹介をちょっとよろしくお願いします。
はい、京北黒田から参りました前田芳子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ森本さんもお願いします。
はい、すいません、同じく京北黒田より、参りました森本由紀と申します。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそです。よろしくお願いいたします。はい、さて本日お越しのお二人がお住まいの黒田という地域なんですけれども、京都市右京区の北部に位置する京北地域、その北東部に位置していますね。で、黒田に新しく越してこられた方々と地元の方々が溶け合い精力的に活動を共にされている地域と聞いておりますが、早速ですが前田さん、黒田地区について簡単に教えていただけますでしょうか。
はい、黒田地区について、はい、お教えします。
お願いします。
黒田地区は、右京区京北地域の、一番、東部にあたりまして、はい、西は山国、うんうん、北と東は左京区広河原と花瀬、そして南は鞍馬と北区、雲ヶ畑地区に接しています。
はい、
はい、標高が高く京都の都心部と比べると、はい、温度は5度前後低く、はい、冬には40センチから50センチ、
すごい積もりますね。
は
い、
と特に今年はそれ以上の積雪がありました。
あ、やっぱり、はい、結構寒かったですもんね。
はい、はい、交通の便も昔は瀬梁峠っていう貴船を越えて、はいはい、都に通じる京都、はい、京道と言いました。
はい、
昔、今のように、うんうん、昔は国鉄バス等が、はい、廃屋から上黒田へ通っておりましたが、
はい、
現在はもう通っておりませんので、
あ、そうなんですね。
はい、はい、京道って言うて、山道を歩いて京都市内の貴船へ抜けたということです。はい、ところが、はい、この京道を昨年の、はい、ぐらいに地域の人々により整備されまして、
すごい、
はい、昔通った懐かしい道やなって、まあ、80代の方はおっしゃって、はい、一回通ってみたいなっていう懐かしい思い出の道となりました。
はい、なるほど、
はい、
すごいですね。
はい、
なんか黒田って言ったらね、百年桜っていうのがすごい有名だというふうにお聞きしてはいるんですけど、はい、それってどうですかね。はい、
はい、百年桜についてはこの桜は山桜の突然変異で、
はい、
突然変異なんですよ。
はい、はい、
10枚から20枚の八重の桜の中に、はい、花の中に一重と八重が混じる珍種であり、はい、紅色の大輪の花が手まりのように固まって咲いておりまして、
はい、あら可愛らしい、
はい、幹の周りは約3.1メートル、3メートル15ぐらいですね、高さが約8メートル、樹齢が、350、60年って聞いてから、私が聞いてからもだいぶなりますので、
はい、
それよりは長いと思います。
なるほど、
はい、
すごいですね。
はい、
ね、その百年桜をね、すごいご鑑賞できるのがそろそろ近づいてきてるのかなと思うんですけれども、
はい
はいはい、その時は桜祭りがというふうには聞いてるんですけど、それについてはいかがですか。
桜祭りについてはね、
はい、
だいたい満開になり次第桜祭りをやってるんですけども、
はい、
今年はちょっと、うんうん、平年より早いかなという感じはしております。
あ、なるほど、はい、
ただ百年桜の咲くのは、
うんうん、
私たちがずっとお客さんに案内してるのはね、
はい、
あの京都のお室の桜が散り始めたら、
なるほど、
この桜が咲き始めまるんですよっていうことを皆さんにお伝えしてまして、ちょっと早めに来られた方にはお室の桜を見てから来てくださいって、
なるほどですね、
言ってます。
かしこまりました。じゃあそこをちょっとね、あの注目していただいたらということで、はい、まあ、すごくねとても素敵な地域であることが前田さんのお話からすごく鮮明に伝わってきました。じゃあそれでは今度は森本さん、はい、あの黒田地区にあの来られて3年目ぐらいというふうに聞いてるんですけども、黒田地区に来られることになったきっかけとか住んでみて思うことをちょっと教えていただけないでしょうか。
あ、はい、すいません、私は、はい、あの佐賀嵐山、JR の佐賀駅の、はい、近くに、はい、あの住んでいたんですけど、はい、あの仕事が、あの主人が、あの魚屋をしてまして、移動販売で魚を、はい、あの乗せて、あの回っていて、それで丹後の方に、丹後、はい、の漁港の方に仕入れに行っているので、あのそちらに、そちらの方に近い、はい、あのそのところってなって、その京北の黒田というところにあのご縁いただいて住まわせてもらうことになりました。
はい、はー、なるほど。どうですか、黒田にその住んでみてどんな感じですかね、地元の方の反応とかは。
はい、最初はすごいあの不安があって、はい、便利なその佐賀の駅前からその、うんうんうん、京北というちょっと田舎の方に暮らすことになった時、うんうんうん、すごいあのどうしたらいいんだろうと、主人がもともと田舎に憧れていて、うん、で私は全然その田舎は全然あの住むっていうのも考えていなかったんですけど、はい、主人があの子供が生まれたのをきっかけに、うんうん、その子供のためにものびのびとした環境で暮らしたいっていうのが強く強く思っておりまして、うんうん、で魚もあの漁港にやっぱり ちょっとでも、まあ、佐賀からでも遠いんですけど、はい、京北の方からの方がやっぱりちょっとだいぶ近くなるので、はい、それで、ね、あの決断して、はい、こちらの黒田の方に行くことに、はい、3年前になりました。
あ、なるほどですね、はい、どうでしょう、前田さん、森本さんが黒田に来られてなんかこういかがでしたか。
はい、あのもともと黒田は高齢者の多い地域で、うんうん、子供の数っていうのが本当にあの、うんうんうん、少ないんですね、
はい、
で私たちのように年取った子供たちが大変あの宝ということで、子は宝って言いますけど、昔からやっぱり黒田の宝を連れて移住してきてくれはるっていうことが非常にね、
はい、
心強く、うん、楽しみにして毎日あのこの子どもの成長を見ながら、
はい、
自分の年を忘れてしまいそう。
なるほどですね、はい、分かりました、はい、もうさてお時間が近づいてまいりましたね、はい、早かったなと思います、
はいはい、
まあ、本日は京都市右京京北の黒田地区よりゲストをお招きさせていただきました、まあ、黒田が地元の方、まあ、これから黒田がふるさとになられる方のそれぞれのお話を聞くことができて、まあ、黒田という地域の温かい地域であることがすごくよく分かったなと思っております。次回は4月25日の放送です。今回出演いただいた2人にもっと詳しく黒田の暮らしについて伺ってみようと思っております。また今まさに桜祭りが開催されています。往来黒田あたりが、まあ、あの賑わっていると思われますので、どうぞお忘れなく。ではお時間となってきました。また次回の放送お楽しみに。さようなら。
さようなら。
ありがとうございました。